Body。東京 FM ビルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂日向坂46でカラーチャートの渡辺美穂です。はい、この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。オープニングトーク、なんかメールありますかね。最近の私、本当家にずっといたもんで、何もないんですよ、人と会ってなくて、エピソードが。あ、でも一回、高熱にうなされながら金縛りに会った時はめちゃくちゃしんどかったです。怖いですよね。私もあれ、すごい一番怖かったです。はい。千葉県のラジオネーム、空みなさんからいただきました。ベミホさん、少し前になりますが、ひな誕祭お疲れ様でした。僕はひな誕祭の中で一つ気になったことがあります。それは1日目のアンコールの際にメンバーの富田鈴香さんから暴露されていた桜の道を見ながら森山直太朗さんの桜を聴きながらで号泣していたというエピソードです。あれはどういうことだったのでしょうか。ぜひ教えてください。そういうのは追求するもんじゃないと思いつつ、そうですね。卒業ソングめっちゃ好きなんですよ。で、3月とかかな。桜がすっごい綺麗に咲く道って、まあ、いっぱいあるじゃないですか。で、まあ私たまたま道歩いてて、桜がすっごい綺麗で、そばには川があって、たまたまその森山直太朗さんの桜が流れてきて、涙出てきちゃって。違います、別に疲れてるとかじゃないんですよ。なんか純粋に卒業の季節だなと思って、まあ自分にも重なっちゃったとかもあるし、なんか、中学高校の卒業式を思い出したりもして、春が来るなみたいな。違う、私意味わかんないです。私は多分皆さんには理解されない涙ポイントがあるので多分理解はされないんですけど、入るんですよ、ゾーンに。そうちゃんと集中して、音楽とその情景に集中することが大事ですので。はい、もう一つ、大阪府ラジオネーム、なにわの起爆剤さんからいただきました。僕はこの4月に高校生になり、友達できるかなとかいろいろ悩みがあったのですが、ダイアンさんのおかげで仲良くなれそうな人を見つけました。自分は LINE のアイコンを高画質の津田さんにしていたのですが、高画質、それを見てダイアンやん、めっちゃセンスいいなと言ってくれた人がいて、とっても嬉しかったです。ダイアンさんとベミホに最大級のスーを差し上げます。おー、よかったね、お友達できて。関西の人からしたら、でもダイアンさんって結構そのもうずっと長く活躍されてる方っていうね感じかもしれないんですけど、私その埼玉で生まれ育った関東のものとしては、そのなんだろう、劇場とかで活躍してる姿を生で見たことがなかったり、そのローカル、関西ローカルの番組とかも見たことがなかったので、あの正直まずそもそも情報があんま分かんなくて入ってこなかったんですよ。ただまあね、この時代になって地方の関西だったりいろんなローカル番組とかも見れるようになって、サイトとかそういうアプリとかで、そういうのもあったり、あとはまあ東京にね進出してきたっていうのもあって、すごい瞬く間に広がっていったのかなって、そう思うと本当にありがたいなって思いますよね。本当に私はダイアンさんのエコバッグ使ってます。いいんですよね、なんかすごい片面はなんかシンプルで、もう片面はなんか総柄みたいになっててお気に入りでずっと使ってるんですよね。コンパクトに畳めるからカバンに入れて持ち歩いたりしてますよ。メールも送ってるんでしょ、言わないでください。だからあのダイアンさんが今やってる、まあおしゃれなラジオ番組にあの自分の本名を使わずにガチでちゃんとラジオネームも作ってっていうか、まあ、ラジオネームでリスナーになってメールを送ってるっていう私は。誰にも言ったことないですよ。だって恥ずかしいじゃないですか。でもなんだろう、本気で採用されたいんですよ。なんかちゃんと採用されたいというか、正式に真っ向勝負でいきたいから、絶対にラジオネームも誰にも教えないですけど、あのいつも頑張って送ってるんですよ。今まで採用はされてないんですよ。まだまだまだそんな言うほど数打ってないんで、まあでも多分敷居は高いなと思うんですけど、ちゃんと自分のこの腕でしっかりと つかみ取りたいと思いますよ。だから私毎週楽しみなんですよ。だからまずそのラジオネーム、ま、埼玉県で登録して送ってるんですけど、だからまず埼玉県来い、埼玉県来いとか毎回思っちゃうんです。もう集中できないみたいな。じゃいつかもし読まれたら言いますね。読まれましたこの間。でも埼玉県でバレちゃうから、やばいな、まずいな。頑張りたいと思います。やかましいな。はい、そんなこんなで、はい、台本になんか書かれてますね。渡辺さんの動向を探るべく日夜調査を行っている余計なスタッフですが、もっぱら卒業のニュースしか出てきません。そうですね、多分今私のこと調べたりエゴさしても卒業のことしか出てこないと思うんですよね。え、なんだ、実はこんなことありましたという余計なニュースを教えてください。あれ、こないだにぶちゃん、中山きんに君さんの LINE スタンプの話ってしてましたよね。うちのメンバー、その中山きんに君さんの LINE スタンプを使ってる人がめちゃくちゃ多くて、ボイス付きなんですよね。で、私はでもなんか、私はちょっと車に構えて、絶対私は流行りに乗んないから、私は買わないよみたいなスタンスを勝手に一人で気づいてたんですね、そうやって。ある時電車乗ってたら、間違えて押しちゃって、で、マナーモールとかも解除してて、その時、電車の中で普通に大音量でパワーって流れちゃって、もうめちゃくちゃ恥ずかしいと思って、でも私コロナになってめっちゃ心弱ってる時、その富田鈴香から中山きんに君さんの LINE スタンプ送られてきて、なんかすごいそれが元気出て私も買いました。なんだこりゃ。あの、ささやきたいって先週やったコーナーから一つだけメール来てましたので、埼玉県の、ラジオネームメープル超募金さんからいただきました。ベミホさん、ここまでいろいろ囁いてきましたが、そろそろいつものように叫びたくなってきたんじゃないですか。え、別に叫びたくないって。いやいや、そんなはずありません。自分の心に正直になって囁きたいのコーナーで叫ぶのか叫ばないのか、自分の筋肉に聞いてみてください。いきますか。はい、囁きたいのだけどな。はい、メープル超募金さん、おい、私の筋肉、ささやきたいのコーナーで叫ぶのか叫ばないのか、どっちなんだい。さーけーぶパワー。絶対叫ぶと思ってボイズ用意してましたもん。絶対私が叫ぶと思ってボイズ用意してましたね。これで叫ばない選択肢はないってきっと思われたんだろうな。なんなんこれ。でも本当に中山きんに君さんめちゃくちゃ元気出るなって思いました。自粛中とか超 YouTube 見てましたもん、私。いいんですよ、面白いんですよ。何の話してたの。結局結論があると私も LINE スタンプ買いましたよって話でした。ということで本日のオープニングはこのくらいで、私のお気に入りの曲を紹介したいと思います。あ、日向坂の7枚目シングルのカップリング曲を流そうかなと思います。先日ミュージックビデオも公開されましたので、ぜひ皆さん見てくださいね。それでは聴いてください。日向坂46で飛行機雲ができる理由。
ベルクプレゼンツ、
日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナー、渡辺美穂を喜ばす会。全国460万人の美穂ファンの皆様が今宵半蔵門に集結。なにこの音楽。ね、サプライズバースデーパーティーをやってもらったかのようなリアクション語ってかっこで書いて、え、何これ、何この企画、え、本当に460万人の方が半蔵門に来てるんですか。帰ってください。はい、今回はですね、とにかく私が喜びそうなエピソード、情報、お褒めのメール、ネタを募集したみたいですよ。知らなかった、そんなの募集してたなんて。本当ですか。嬉しいな。はい、なんだ、スタッフさんより、卒業発表をした渡辺美穂大先生、今日の放送を境にこの番組では渡辺美穂がどんなに滑ってもクソ面白くないエピソードトークをしたとしても優しくすることを誓います。バイスタッフより。なんかもう私が大滑りかますて、なんか前提みたいな、そんな感じで書いてありますけど、まあでもまあ優しくされるに越したことはないですよ。いやー、どんなメール来てんだろう。本当に変に裏の裏を読むんですよ、多分私たちのラジオ聞いてくださるリスナーさんというか、特に私の回に送ってくるリスナーさん、裏の裏を読んでしまう癖があるから、なんか本当に直球で送ってきてんのかな、ちょっと疑ってますけど、まあまあ読んでいきますか。はい、 神奈川県ラジオネームブルーオーシャンハイさんからいただきました。みほちゃんの卒業を知った時びっくりしたし早すぎるやって思いました。ひらがなケーキの時から体全体を使った迫力あるダンスや冠番組でもしっかりしていながらも楽屋ではメンバーと寸劇を繰り広げるギャップが好きで、アイドルに興味なかった僕の人生で初めての推しメンです。最初は寂しさもあったけど、みほちゃんのブログを何度も読み返して勇気を出して自分の足で一歩を踏み出すみほちゃんの背中を押し出してあげたいと思いました。最後の最後まで応援しています。にゃん、ちゃんとしてた。ちょっとすいません、なんかすいません。でもなんか人生初の推しメンって嬉しいな。初めての〇〇系って印象に残るというか、この先の人生でもふと思い出すんじゃないかな。私のことを応援してたこの期間も、そういえばあんなこと、あんな時期あったなって思い返してもらえたらいいなと思いますね。何十年後とかにもなって。いやー、ありがたいですね。まあでもね、卒業してその先もまた皆さんにちゃんと、なんだろう、恩返しができる機会といいますか、頑張ってますよってその現状を皆さんに素敵な形でお伝えできるようにはしていきたいなとは思いますので、どうにかしてね、もし日向坂じゃなくなっても応援してほしいななんて思ったりしてるんだけど、よろしくね。恥ずかしい。はい、続きまして神奈川県ラジオネーム卵の車輪さんからいただきました。渡辺さん、こんばんは。渡辺美穂のいいところといえば、可愛くてダンスが上手くてとあげるとキリがないですが、一番素晴らしいのは何事にも全力なところですね。私は東京ドームのひな誕祭2日目に参加したのですが、すべてのパフォーマンスに全力で取り組んでいるのが伝わりました。中でもダッシュ&ラッシュでの花道全力疾走、完全に後ろの2人を置いてけぼりにしてぶっちぎってましたね。あまりのスピードに笑ってしまいました。そんな美穂ちーが大好きなので、これからもずっと応援します。いや、ありがとう。ダッシュ&ラッシュで、まあ、めっちゃ全力速力で走ったんですよ。で、本当は、ここ、私、ニブちゃんと松田好花と3人で、その、B ステージからセンターステージって、その端から真ん中のステージまで走っていくってところで、いろいろリハーサルとかで調整してみて、合わせてみて、正直8割くらいの速さで走ればいい感じだね、みたいな。そんな、なんかダッシュじゃなくても大丈夫だね、みたいなこと言ってて、あ、わかったわかったって、先頭だから、じゃあ私、いい感じに走るねって言ったんですけど、いざ本番始まったら、でその曲差し掛かってそのダッシュのとこに来た瞬間に、東京ドームでダッシュしたいと思っちゃって、8割を無視してあーって走った結果2人を置いてきました。そして早く着きすぎるっていう、ちょっと恥ずかしかった。でも夢の東京ドームダッシュを叶えることができたので大満足でした。でも嬉しいですね。なんか自分がやってることとか、そんな頑張ってますなんて自分で頑張りは認めないじゃないですか、普通。その頑張ってるかどうか決めるのは周りの人かなと思ってるんで、でもそうやって見てる方にちゃんと伝わってるっていうのが何よりも嬉しいですし、ちゃんと見てくださっている方がいるんだなっていうのが私は嬉しい事実だなと思います。ありがとう。続きまして、東京都ラジオネームオスオラヒクズデコソクさんからいただきました。みほちゃんはラジオパーソナリティの能力がすごく高いと思ってます。本人がラジオ好きなのもあって、おしゃべりがすごく上手くてラジオ向きだし、声も可愛い声なのに落ち着いて聞ける声だから言葉がスッと入ってくる。その上、音楽や映画等のサブカル的な知識も豊富で、選曲のセンスもいい。これからもずっとラジオは続けてほしいし、ラジオ業界が手放してはいけない人だと僕は思ってます。いやー、嬉しい。ちょっと嬉しい。正直どう思います？うわー、OK サイン出ちゃった。嬉しい。この番組も、おばあちゃんになるまで続けて。この番組あと50年続けましょう。72歳。イェーイ。でもまあね、お話はすることは好きなので、ね、なんかラジオとかまたできたらいいなとか思いますし、嬉しいな。なんか、普通に嬉しいしか出てこない。嬉しいから。ありがとうございます。褒める回ですかね、もう私を。続きまして、岐阜県のラジオネームペペロンさんからいただきました。ペミホさん、こんばんは。僕はこの春から高校生となり、新生活が始まりました。そして入学して間もなく部活動を決める時期となりました。僕は中学まで剣道をしておりましたが、高校でも剣道を続けるという勇気がなく、中学校までで剣道はやめようと思っていました。そしてそんな時にペミホさんの卒業報告を見ました。 自分自身受験勉強で日向坂の曲に何度も助けられたというのもあり、寂しい気持ちもありましたが、それ以上に自分の足で一歩踏み出し挑戦しようとするベミホさんに心を動かされました。それから何日か経ち、周りの家族や友人に高校でも剣道を続けていくことを伝え、自分も決心することができました。少なからず自分のようにベミホさんの決断に背中を押された人もいると思います。新しい世界でもベミホさんらしく頑張ってください。そして残りの時間、悔いのないように目いっぱい楽しんでください。応援しています。
なんか嬉しい。本当に、いや、泣いちゃうちょっとやだ、嬉しいですね。でもなんか人間ってね、当たり前ですけど安定っていいじゃないですか。安心するというか、私は昔から変化というものがすごく苦手なんですよ。それはいい変化でも悪い変化でも、すべて、まあ悪い変化も普通に直ダメージが大きいですけど、いい変化とかってなんか何かがいい方向に向かうと、いつかまた悪くなる時が来るんじゃないかって思うんです。ただおみくじで大吉が出た時って絶対下がるじゃないですか。下がることでも、凶が出たら上がることしかないじゃないですか。大凶とかもう、だからその感覚です。良くなってくのに、それに私はなぜか不安を抱えてしまうというか、変化とかに不安を抱えるタイプなんですけどね、22歳頑張らなきゃというか、なんかそんな自分を変えたいっていうところもありましたね。私はでも、もしこの私のこの決断で誰かがいい方向に心が動いたなら、私はそれで何よりだなと思います。みんなみほちゃんが大好きなの。やだ、嬉しい。私あんま、もうそのなんか卒業発表してから、まあ自分のことをいろいろ話してくださる方ってたくさんいるじゃないですか。なんかすごいそういうの本当に普段以上に言われるから、心がくすぐったくなるというか、なんか嬉しいですよね。はい、続きまして、愛知県ラジオネームなで型にリュックサックさんからいただきました。ベミホさん、私は今さっきメッセージアプリのベーグル動画を見てこのメールを書いています私のメッセージ取ってる方にはわかるかな久しぶりに元気そうなベミホさんを見れただけでめちゃくちゃ嬉しかったのですが、個人的に嬉しかったのはベーグルを食べてるところです。少し大きめなベーグルを待って、なんかこのメールで私投げてきました。なんでベーグル見て、なん何安心してんの、嬉しかったの。少し大きめなベーグルを大きな口を開けてかびりついてるベミホさん、まさにファンしか見れないような動画でした。半分にちぎって、さらにそれを半分に食べやすくちぎって食べるようなベミホさんじゃなくて良かったですどういうことこれ飾ってない
って
そういうことか。私がもし半分にちぎって、またそれをさらに半分にちぎってたら私半分にちぎってますよ半分にちぎったのをさらに半分にちぎって食べてましたよ。やばいやばいやばい、動画見返そう。多分私、
嘘、これ大胆だから好きってことよ。
待って、まずまずちぎってます。さらにそれをちぎってますね。これはもうちぎりにちぎってますよ。なんならそのちぎったのを一口でいかないで、さらに3口くらいでいってますからね。すいませんすいません、私お大きな口でかぶりつける人じゃなかった、かわいこぶっちゃったのかな、無意識のうちに。ごめん、もうあの時の私はどこにもいない、あの時の私はもうどこにもいないのかもしれない。いやー、なんだ、はい、わかりますよ。はい、京都府ラジオネームずっと春休みでいいのにさんからいただきました。お見送り芸人しんいちさんのフォーマットで渡辺美穂さんの好きなところという歌を作ってきました。ぜひ聴いてください。ね、R1 優勝しましたね。私、ちょっと待って、歌わなきゃいけないの。ベミホさんの魅力的なパフォーマンス好き。梅沢さんのモノマネして本人公認になるところ好き。フワちゃんの真似して高校球児並みに泣くところ好き。サンマ御殿でカットされていたこと普通に話すところ好き。日本撮りの1本目のチョキワンでボロボロになったところ好き。でも一番はアイドルという道を選んでくれた渡辺美穂好きだって。嬉しい。これちょっとぜひ本気に歌ってほしいな。なんかね、私のこといっぱい見てくださってるんだなって思いましたよ。こんなネタな感じで送ってきてますけどね、ラジオとかちゃんと聞いたりしてないとわかんないようなネタも入ってますし、いいですね。私は幸せでしたよ。なんか人生終わるみたいな言い方しちゃったいや幸せでしたよ本当に。アイドル人生はまあ一応ね、
もうですよ、まだまだこの先人生、なんならまだ22年ですから私。あともう4倍ぐらい生きさせてもらいます。3、4倍は。いやでも楽しいアイドルになってよかったですよ本当に。あ、なんだこれ、またあれ正解不正解があるのか。宮崎県ラジオネーム立島な気持ちさんからいただきました。初めて美穂さんを見たその日から僕はずっと美穂さんのファンです。あら嬉しい。透き通るような歌声、きらびやかな衣装に負けない笑顔、ドラマやコントでの抜群の演技力、おしゃれなメガネもとってもお似合いで、好きなところをあげたらキリがありません。本当に出会えてよかったなと思います。これからもずっとずっと応援しています。健康に気をつけて頑張ってくださいね。お姉さんとも仲良しでいてくださいね。めくっていいんですかこれ、なんかめくって、はい、大好きです。阿佐ヶ谷姉妹木村美穂さんねえ、確かにおしゃれなメガネってちょっと怪しいと思ったんだよね。私のメガネそんないつもかけてるわけじゃないけどなと思ったし、きらびやかな衣装に負けない笑顔はもうなんでそんなことわざわざ言うんだろうちょっと思っちゃったし、お姉さんもまあいるし、私なんでわざわざ言うんだろうと。私一人阿佐ヶ谷姉妹さんなんですよ。渡辺えり子さんと木村美穂さんで合わせると渡辺美穂になるんです。私だから実質私阿佐ヶ谷姉妹さんで、すみません。いいですね、越谷姉妹とかやってみようかな、埼玉にかけて、なんちゃって。続きまして、福島県の小寺にこうたさんからいただきました。渡辺さんはいつもすごいです。あの大きな挨拶に思いっきり突っ込む姿が、どんなトンチンカンなことでもちゃんと突っ込んで日本の、頂点に立っているんですから、とにかくすごいと思います。あの大きな挨拶に、分かった分かった分かった、こんにちは。あ、やったあれ、渡辺は渡辺でも錦鯉の渡辺さんでした。こりゃまた失礼しました。ふー、ざまみろー、ざまみろじゃないか。日本一で分かりましたね。で挨拶、おこりゃ錦鯉さんだって、嬉しいな。この渡辺違い美穂違い、なんかいろいろできそうですけどね。最後はちゃんとボケて締めるリスナー最高です。あ、言ったじゃないですか最初から、絶対裏の裏を読んでくるって。反応症でした。でもちょうどいいですね、優しいだけじゃなくてこういうのがあるからこそいいと思いますよ。はい、結構ありましたよねいっぱい、うん、でも私なんだろう、全部嬉しかったですよ。ただやっぱ日向坂の曲を聴いて頑張れたとか、なんだろう、私が人生初の推しメンとか、私がこうしたから自分もこうしようと思えたみたいなのって、やっぱなんか嬉しいというか、嬉しいですよね。全部愛がありましたね。どんな形でもちゃんと愛は伝わってますよ。本当にありがとうございました。引き続きね、全然送ってくださって構わないですか、普通歌とかでも私をいっぱい褒めてくださって構わないですからね。よろしくお願いします。はい、
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはこちらのコーナーです。おしゃれソングトップ3。いやこんばんは、おしゃれ界のリーサルウェポン、リーサルウェポン渡辺です。最終兵器らしいです私は。やったー。はい、いつもより早く目が覚めた日は紅茶を飲みながら手紙をしたためています。皆さんも文通やってみませんか。なにこれ、ちょっと待って、なんかとりあえず字面をって読んだんですけど、どういうことですかこれ。おしゃれなね、じゃあ最近なんだろう、最近私おしゃれなこと、カフェ私この間カフェ行ってて、誕生日なんて、まあ2ヶ月前とかなんですけど、で読書してたんですよ。私カフェで読書しちゃうんですよ。ブログカフェで書いてブログ書き上げたら読書しちゃう系なんです。すいません、おしゃれです、すいません。最近涼しくなってきたんでテラス席とか行っちゃいますよね。ちょっと高い椅子、足が地面につかない椅子、あれ前から足のやり場困るんです。あー、ハーブティーも飲みますよ。今日のおすすめとか、なんかそういう今月のおすすめとか、なんかそういうおすすめされちゃいます私はよく。あー、カモミールティー好きですよ。アールグレイティーとかも好きですよ。ティーは何でも好きですよ私。もううるせえよって感じだと思うので、じゃあ早速いきますか。はい、今宵はそんな私がおしゃれソングを3つ厳選し皆さんにお届けします。今回はですね、 まあ、ゴールデンウィークということで、ゴールデンウィークにドライブで聞きたいおしゃれソングトップ3をセレクトしました。ブンブン、ドライブ中にね、きっと曲流す方とかも多いんじゃないかなって。あとは自分で流すっていうのもあるし、なんか友達とかちょっと好きな人とかとドライブ行くときに、どういう曲かけたらいいのかわかんないみたいな時とかにぜひかけていただけたらなと。結構こういうセンスとかって出てきません？別にこんな曲流されたり嫌だとかは、まあ人それぞれですけど、結構これでいい感じの雰囲気がさらに良くなる可能性もあれば、あ、大変なんですか、やっぱ。なんか、あれ、ちょっとこの人の趣味あれかもしんない、みたいになる可能性もあるじゃないですか。皆さん、慎重にゴールデンウィーク頑張ってくださいね。まあ、出かけるかわかんないですけど。じゃあ、最初のソング、いきなりいきますか。それでは、最初のおしゃれソングは、おしゃれソングだって。おしゃれソングは、これだ。はい。お送りしているのは、オッフォ東京さんで、ウィークエンド。オッフォ東京、もう名前がおしゃれ、勝手に東京ってついてますからそこだけじゃないですけど、いやでもめっちゃ好きなんですよね。なんかウィークエンドって感じが、その休日って感じ勝手に私はするなと思って。おしゃれじゃないですか。なんか窓開けながら風とかちょっと感じたくなるとか、勝手に。私も結構このオッフォ東京さんに最近ハマってまして、他の曲とかもいろいろ聴いてるんですけど、いやもちろんもうすでに多分人気だと思いますよ。もう知名度もあるかと思いますけど、絶対これから来るなって。私はカップルで聴くと、そう、女の子側がこれ流してきたら、私が男性だったらおってなるかもしれません。彼氏メガネかけてるよ。そうなんですよね。結構あの太い、縁が太いんですよね。縁が太いタイプので、でパーマがちょっと落ちかけてる感じ。あ正解、それ正解って感じかなと思います。というわけで、最初のナンバーはオッフォ東京でウィークエンドでした。楽しい。はい、そしてじゃあ続きまして2曲目いきますか。続いてはこちら。いやー、もう定番じゃないですか、もうこんなの。サザンオールスターズさんで真夏の果実ですね。なんか私は絶対その姉とよくドライブに行くって言ったんですけど、海ね、湘南とかそう、江ノ島とか、そっちの方めっちゃドライブで、別に目的はなくて、もうただただもう海見たくて風を感じたくて行くんですけど、その時にもう夕日、夕焼けのねセットで窓開けながらこの曲、もううわーなーってなりますよね、私は勝手になんかよく私の同世代の子たちだと、親の車で常に流れてたみたいな、サザンオールスターズさんあたりは、みんなそれ、あのうちのメンバーの富田鈴香がまさにその例なんですけど、だからモノマネしながらよく歌ってくれるんですなんで海ってテンション上がるんだろうね。埼玉県民からしたら海がないからなんで、埼玉県には。だからやっぱ海見るとテンション上がっちゃいます。やっぱでも自然って綺麗じゃないですか。なんだろう、人間が生み出せるものじゃないから、なんかうわー綺麗って。あとなんか海はいい景色だって誰かが植え付けたんです、その思考をよって人間は海は綺麗だって思い込むんですよ、きっと。まあでもね、ぜひこれは夕焼けですね、夕方にぜひ流してください。間違いなくいい雰囲気になります。はいはい、ということで続きまして3曲目こちらです。あー、いいですね。はい、こちら藤井風さんのダムという曲ですね。いやー、私がもうここ最近で一番ハマってる曲です。この曲ばっか聴いてます家にリピートして。なんだろう、結構なんかも言ったらもうザおしゃれって感じじゃないですか。あんまりこういうアップテンポな曲よりかは、比較的その有名なメジャーな曲って結構なんか落ち着いていると言ったらあれですけど、なんかちょっと渋めな感じ、ジャズっぽいと言いますか、なんかそういう感じのイメージが大きいんですけど、がっつりこれはもうアップテンポな感じの曲で、めちゃくちゃいいんです。しかもこれ1サビと2サビは日本語の歌詞なんですけど、ラストのサビ、ラストサビだけなんか冒頭英語なんですよ。あえてそこで外してくるんだ、日本語じゃなくてと思って、かっこいいと思いましたね。モテソングですよね、藤井風さんは。そりゃそうですよ、かけときゃ間違いないですよねしかも多分歌いやすいんですよ、この曲。歌詞的にもそんなメロディーもめっちゃ難しいわけじゃないんで、なんかなんだろう、例えば好きな人とか仲良しな友達とかと一緒に歌ったりするのもいい。絶対私はもうドライヤーとかしながらこれもうノリノリで歌ってます、一人でずっと。あ、おしゃれ出ちゃったそうですよ、ドライヤーしながら歌って すいません、おしゃれ出ちゃった抑えられなかった。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
渡辺美穂がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングです。今日、なんか先週と今週ほんと平和ですね。ポイズナーがいないだけでこんな平和になるのかコーナーとしてはやりませんが、喜ばすメールはいつでも大歓迎。まあね、こんな化しちゃうとね、私たちが甘えてしまうので、こういう放送もできるんですっていうね、この幅がありますよという、東京 FM の今幅をお見せしている実感でございますいやでもいいんじゃないですか、この誰も傷つけないこの時間、幸せですよ私も嬉しい気分になりましたしね、喜ばす会。いや嬉しいな、なんか本当に嬉しいな。やっぱ人から言われる言葉って結局一番自信につながるというか、自分に直接響くんですよね。本当にそう思ってくれてる人がいるんだなっていうのが素直に嬉しいですよ。私はいい番組ですね。いい番組ですよ、この番組は。平和もう素敵何なんですか、嬉しいメールを読んでおしゃれな曲をかけて、何なんですかただただ素敵な有意義な時間を過ごすことができましたね。はいはい、メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。はい、ということでもうね、ゴールデンウィーク入りますので、皆さん体調にはお気をつけて、そしてゴールデンウィークしっかり目いっぱい楽しんでください。ということで、ここまでのお相手は日向坂46でカラーチャートの渡辺美穂でした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ
日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
今回の収録も終わりました。お疲れ様です。パチパチパチ。いや、喜ばせメールね、いっぱい来てるみたいで、まだあるんですよね、なんと。お、じゃあ読みましょう、せっかくいただいたんでね。はい、埼玉県だ。はい、ラジオネームトットとトンダローさんからいただきました。僕は自分のラジオネームに自信がなく、ラジオネームを変えようとしていた時期がありました。そんな時、一人のラジオパーソナリティが自分のラジオネームでバカ笑いをしていました。そう、ベミホさんです。この笑いがあったから僕は今このラジオネームで投稿を続けられています。ベミホさん、本当にありがとうございました。やるじゃん私覚えてますよ。でも私だからラジオネーム結構ツボに入るの多くて、このリスナーさんたち、とっとと飛んだろうってちょっと待って、意味わかんないけど、めっちゃ言いたいことはなんかわかるというか、なんかこの既存の何かをもじった系ってすごい私好きなんですよね。ツボに入っちゃうというか、いいな、私のラジオネームというか、私がその使ってるラジオネームは普段、あ、でもちゃんとオリジナルです。私はいつか教えますね、いつか。いや嬉しいな、大丈夫、自信持ってください。ほんとめちゃくちゃいいラジオネームですよ、そちら。続きまして、千葉県のボンポンチキンさんからいただきました。通学中、電車で余計なことまでを聞こうとしたら、イヤホンの接続がうまくいっておらず、電車内に渡辺美穂の叫びたいと大音量で流れてしまっても堂々と席に座れるくらい好きです何を自信持ってるんだ。めちゃめちゃ可愛い顔しているのに、自分の考えを持って行動してて、かっこよさも持ち合わせているところに惹かれました。自分は芸能界の裏方のお仕事を目指しているので、いつか一緒にお仕事できる日を夢見てます。おお、嬉しいですね、ラジオ堂々と聞いてくださって。なんか私しっかりしてるみたいにたまに言われるんですけど、全然してないですよ。そうそう、え、してないしてないってすごい即答で言うじゃないですか。してるっていつこう、それもした波があるなんて言わないけど、波ないですよ私。もう私さざ波です、さざ波。ああ荒波が。でもなんか本当になんか私って本当そんなできた人間じゃないんですよとは思います、自分で。わかんないです。でも結局周りから見えてるねことが全てですから、私は自分で自分の評価するなんてそんなね、そんなことできないんですけど、私はそんなできた人間じゃないんです。全然なんかお風呂入りながらアイスとか食べちゃうし、ソファーで寝落ちとかしちゃうし、本当に全然、本当そういう感じの人間なんです。ありがとうございます続きまして、長野県ラジオネーム大輝1116さんからいただきました。 自分はベミホさんがメッセージアプリで送ってくれるお風呂に入ってくださいと言ってくれる催促動画着信が好きです。実際に言われるようになってからほぼ毎日入っているおかげか朝の目覚めが良くなったし体調不良にもあまりならない健康的な体になりました。ベミホさんのおかげで毎日が健康に過ごせています。ありがとうございます。逆に今までお風呂入ってなかったのかな。いや私なんだろう、私はお風呂大好きっていうのもあるし、やっぱお風呂入んないとなんか髪とか肌とかもあれなんか汚くなっちゃうから、それもあって心配して皆さんにお風呂入ってくださいってちゃんと言ってて、あとやっぱお風呂入るとちゃんと心が保たれるというか、なんかちゃんとした生活の一歩目ってやっぱお風呂とか睡眠食事だから、それを推奨したくてお風呂入ってねって言ってるんですけど、なんかやたらなんかお母さんみたいだねって言われたり、私なんかびっくりしたのが、なんか渡辺美穂はファンのことをお風呂に入ってないと思っているのかみたいな、なんかことを言われて、レターで来たんですよね、ファンレターで。美穂ちゃん、なんかお風呂入ってないって思ってるファンの人たちのことみたいな。え、さすがに入ってるよね、お風呂みたいな。まあでもね、その、浴槽がないと、ね、方とかもいらっしゃると思うんで、たまには温泉とか行ってね、お湯に浸かってください、ポカポカになって。はい、そんな感じですかね。今何のメール読んだ？喜ばすメールか。ありがとうございました。もう、あ、今日はなんか心がポカポカですね。よく寝れそうです。いやー素敵でしたね。次の収録はいつになることやら。ちょっといつか私3人で揃って収録したいですよ、絶対。それだけはね、必ずと言っていいくらいやりたいですけども。さてさて、ではでは、今週もここら辺でおいとましたいと思います。またねー。オーディ。